マルコによる福音書第10章の17節から22節まで。イエスが旅に出ようとされると、ある人が走り寄ってひざまずいて尋ねた。良い先生、永遠の命を受け継ぐには何をすればよいでしょうか。イエスは言われた。なぜ私を良いというのか。神お一人のほかに良いものは誰もいない。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、奪い取るな、父母を敬え、という掟をあなたは知っているはずだ。すると彼は、先生、そういうことは皆子供の時から守ってきましたと言った。イエスは彼を見つめ慈しんで言われた。あなたに欠けているものが一つある。行って持っているものを売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。その人はこの言葉に聞ようとし、悲しみながら立ち去った。たくさんの財産を持っていたからである。昨日あの娘の引っ越しがあのあって、まあ、あの牧師館ができるまで、あのそこの職員住宅にあの住むことになるんですが、まだ後なんですけど、まあ、娘の持ち物、まあ、娘来なかったので私がこう受け取ったんですけど、ジグゾーパズルのなんかたくさん作ってるんですよね。あ、こういう趣味があったんだなと思いながらですね、見ておりまして、で私はあのジグゾーパズルってのはとっても苦手ですね。あのちまちまやるのがどうしても嫌なんですよね。まず多分周りから作っていってとかっていうことなんでしょうけど、私は、まあ、それを作っている過程を見るのは好きですけど、自分がやるとなるともうあのせっかちだからダメですね。でも昨日あのそのジグゾーパズル見てたら、やっぱあれは目標に向かって一つ一つこう入れていくのが楽しいんでしょうね。そして完成するのがあの、まあ、で、まあ、心がウキウキするのかなというふうに思います。ただ、まあ、思い出ですけど、ある時あの最後の一つのピースがなかったってことがあったんですよね。あの、まあ、多分あの中に入ってなかったかなくしたかだったと思いますけど、もうその一つのピースがないっていうのを大騒ぎしてましたですね。もう探し回ったりイライラしたりですね。たった一個のピースぐらいいいじゃんと思うんですけど、やっぱりあれ作る人にとってみればそのたった一個がとっても大切なんでしょう。まあ、販売元に送ってもらって完成したんですけども、まあ、あの一つのピースがなくなるっていうことは、まあ、全てが完成できないっていうことで、まあ、そう思うとその一枚一枚っていうのは大切だな、まあ、人生のようだなとも思いました。まあ、天国に召されるには最後の一ピースっていうのがやっぱりなくしてはいけないものがありまして、まあ、それは何かっていうとやっぱり信仰ということかなというふうに思います。まあ、イエス様のもとに今日は一人の人が駆け寄ってきて、まあ、永遠の生命を受け継ぐには何をすればいいかと尋ねたという箇所です。まあ、イエス様のお答えは非常に簡単で、モーセの十戒を守りなさいという、まあ、それだけです。まあ、すると彼はそれは子供の時から守ってきたと答えるのです。まあ、そこであなたに欠けているものが一つあると言って、全財産を売り払って貧しい人に施し、私に従いなさい。これが欠けている一つのものだと言われたのでしょう。まあ、十戒を守ってきた彼にとっては非常に驚いたと思いますが、まあ、イエス様が言われたのは十戒を守るだけじゃなくして十戒を実行しなさいということでしょう。でその根底にあるのは私に従うというですね、信仰ってことかもしれないと思うのです。まあ、この時期になるとですね、あのまあ新しく牧師になる人たちのための研修会っていうのをですね、まあ、事務局長の時やってたんですね。まあ牧師の研修会っていうとですね、一体何するだろうってみんな思うんですけど、あの常識がない人たちが非常に多いんですよね。つまり何を研修してたかっていうと、2日目はですね、挨拶の仕方と電話の応対の仕方とお辞儀の仕方と手紙の書き方。本当はこんなことは常識だからですね、もう社会人になるときにですね、知っとかなきゃいけないですけど、できないんですよね。で、まあ、今の大学生はどうなのか分かりませんけど、あのもうよくあの不満があの事務所にかかってきたのは、挨拶ができない牧師がいるとかですね、常識がない牧師がいる、それ若い牧師たちに多いっていう、よくそういう声を聞いていたので、まあ、多分こういう研修をしてたんだと思います。まあ、特に電話のかけ方っていうのはですね、あのはい教会ですとしか言わないんですね。やっぱりそれはまずいんですよね。 またあの幼稚園をですね、併設している教会はですね、はい幼稚園ですっていう、それは教会に電話してるのに幼稚園ですって言われるのも困るでしょっつって、でそういうところから始まって、誰が電話をしてきてもいいように自分の身を明かしなさいと、そこの練習を一生懸命してたんですね。まあ、ですから研修ではお電話ありがとうございます、ルーテル〇〇教会の牧師の〇〇です、言いなさいっつって、これがどうも言えないですよね。でまあその応答を学ばせていたことが非常にあのよくあの今思い出されるんですね。大抵あの若い牧師たちは自分たちは正しく完全だと思ってるんですね。もうそういうことはもう勉強しなくても大丈夫と思っているのでしょう。しかしそれが本当に正しいかどうかっていうのをもう一回点検する必要があるなと思うのです。自分はそれでいいと思っていても相手からはそうではないってことを気づかせる、それが牧師になっていくための最後の1ピースかなという、それは常識っていうピースが欠けてたら牧師はできないんですよってことを話していたような気がします。イエス様はあなたに欠けているものが一つあるというふうに言われています。完全だと思うほど落とし穴があると言っておられるのです。一人一人イエス様の十字架の前で自分を点検しなければなりません。自分に何が一体欠けているのか、そういうものを点検するのが実は受難節でこの季節かもしれないというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日も一日一日あなたが共にいて守ってくださっていることを心から感謝いたします。イエス様は若い大金持ちの青年にあなたに欠けているものが一つあるとおっしゃいました。どうか私たちも自分自身を顧み、信仰という点で欠けてないかどうか今日一日点検することができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会に住む信者、求道者、牧師、牧師の家族、一人一人をどうかお守りください。悩みのうちにあるもの、絶望の淵に追い込まれているもの、死に直面しているもの、一人一人にあなたしか与えることのできない慰めと癒しが今日も与えられますように。十年節にあたり、一人一人とイエス様が共に歩んでくださって、一つ一つの悔い改めをしていくことができるように、今日も私たちに与えられた務めを果たすことができるように聖霊の力を与えてください。この祈り主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。